知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は街中ウォーカブル社会実験2021について都市計画課の武田さんにお話を伺います。武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず街中ウォーカブルについてお聞きします。この街中ウォーカブルとはどのようなものなんでしょうか？
はい、まず街中ウォーカブルのウォーカブルという耳なじみがあまりない言葉についてですが、この言葉は聞く単語のウォークと〇〇できるという単語のエイブルを組み合わせ、歩くことができる、歩きやすいという意味を込めた造語です。よって歩きやすいなので人のことを中心として考えているという意味合いも含んでいます。また街中は駅周辺の中心市街地のことを指しています。つまり中心市街地である街中を通過するためだけの空間ではなく、ブラブラ見て歩いたり、くつろいで座ったり、または何かしらのイベントに活用したりといった多様な活動ができるような場所としていくといった考え方です。
なるほど、いろんな意味ですとか思いが込められているんですね。
はい、
簡単に言うと街の中を歩いて楽しもうといった意味でいいんでしょうか？
はい、街の中を歩いて素敵な店や場所を楽しむだけではなく、この道を歩くだけでも快適であるとか、ここで休憩すれば気持ちよく過ごせそうと感じる場所など、居心地がよく歩きたくなる街中を目指すということです。また外でご飯を食べたり、スポーツや体験をしたり、アートなどのものづくりを行うなど、今までになく幅が広い活動を通じて楽しめるような空間づくりを行っていきたいと考えています。
聞いているだけでもいいなと思いますね。楽しめて安らげて理想的だなと感じます。
はい、
ではこの街中ウォーカブルを行うことになったきっかけを教えていただけますか？
はい、駅周辺の街中はシンボルロードの整備からアイビルの建設など、いわゆるハード整備を行ってきました。その効果をより一層に発揮するには、ハード整備だけではなく官と民が連携をしながら幅広く利活用していく、いわゆるソフト対策も重要であるため、様々な検討を長く重ねてきました。その中、令和元年に国土交通省より居心地がよく歩きたくなる街中の形成を目指すウォーカブル推進都市という概念が発表され、ハードとソフトの両側面を重要視した考え方は一宮市の新たな街づくりの考え方と一致したため、街中ウォーカブルを行うこととなりました。一宮市は初年度の令和元年に登録した当時は全国で160団体でしたが、現在では314団体と約倍増となり、全国でもこの事業は機運の高まりや期待感が確認できます。
そうなんですね、全国的にこういった事業をやりたいというところがたくさんあるんですね。
はい、
今お話しいただいたような流れで今回の街中ウォーカブルを行うことになったんですね。では社会実験をなぜ行うのですか？そしてですね、どんな目的で行われるのでしょうか？
はい、銀座通りを中心とする車道や歩道だったり、市役所前の夢折広場や葵公園をゆったりとくつろいだり、さまざまな活動を行ったりする場所にするためには、まず実際に試してみようということです。まずは将来の新しい街中の風景づくりにはどんな空間が良いか、車を止めると人の流れがどんなふうに起きるのか、どのような方が街づくりに参加してもらえるか、どうすれば皆さんが利用しやすくなるのかなど、皆さんの思いを確認し、多くの課題や効果の検証を行っていきたいと考えています。
なるほど、まずは試してみて実際にどうなるのか、これから知っていこうということですね。
はい、
ではここで場所と期間を教えていただけますか？
はい、実施場所は一宮駅東の銀座通りを中心に、本町通り、市役所前にある葵公園や夢折広場を予定しております。 特に銀座通りについては車道の通行止めを行い、その中で活動を行う予定です。通行止めの場所は一宮駅東の一宮駅前交差点から東へ約140メートル先の交差点までの間となっております。社会実験の期間についてはコロナ禍の影響により広報一宮9月号および10月号でご案内申し上げた内容が変更となっております。大変申し訳ございません。実施期間は10月1日の金曜日から31日の日曜日の1ヶ月間から10月22日金曜日から11月12日金曜日の3週間へ変更となりました。銀座通りの一部の車両通行止めも平日は10月20日水曜日から22日金曜日と25日月曜日が10月21日の金曜日午後5時から午後10時のみとなりました。休日の10月23日土曜日と24日の日曜日午前8時から午後10時の規制は変更ありません。広報誌は実施延期判断前の情報であり、正しくは先ほどお伝えさせていただきました通り、実施期間は10月の22日金曜日から11月の12日金曜日の3週間、銀座通りの車両通行止めの規制は平日は10月22日金曜日の午後5時から午後10時、休日は10月23日土曜日と24日日曜日の午前8時から午後10時です。普段車の交通量が多い場所を通行止めにさせていただくため、近隣の皆様や通行される皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
わかりました。広報の情報とは、ね、違っている、まあ、その後変更になった部分があるということです。実施期間は今武田さんがご紹介いただいた、ご紹介くださった通りです。こちらですけれども、市のウェブサイトから確認することはできますか？
はい、できます。
では皆さん、詳しく確認したいという方は一宮市のウェブサイトをご覧ください。さて、7月に街中の公園や道路で展開する活動や取り組みを募集されていました。たくさんの応募があったんでしょうか？
はい、皆様の思いを確認できるような多くの方から活動内容も多種多様なご提案をいただきました。
そして実際に先ほど紹介していただいた期間にはどのようなことが行われるのか教えてください。
はい、飲食やマーケットをはじめとし、スポーツ体験やプロモーション、アート展示など幅広い活動を実施する予定をしております。また先の新聞報道にありました美州のカレントさんによるストリートションヘルなど銀座通りの車道で予定をしておりますが、全般的にはコロナの影響で実施時期を変更したことにより、現在実施プログラムを調整し直しているところです。具体的なプログラムが確定していないところもあり、詳細をお伝えすることはできませんので、プログラム内容が確定次第、市の街中ウォーカブル社会実験のウェブサイトにて公開させていただきますので、随時ご確認ください。
わかりました。新聞にも出ていましたね。ストリートションヘル、こちらもとっても楽しみですね。
はい。
そして、訪れる方にお願いや注意をしてほしいことはありますか？
社会実験を実施する方にはコロナ感染防止対策には細心の注意を払って活動を行っていただきます。訪れる皆様も今一度コロナ感染防止対策としてマスクの着用、手洗い、消毒や密の回避などの基本的な対策や、特に飲食時などマスクを外すなどご自身でもお気をつけいただき、お互いが安全で安心できる活動とすることがウィズコロナで行うには重要なことだと考えております。また市では社会実験のウェブサイトから銀座通りと本町通りの一部の混雑状況を確認できるようウェブにてリアルタイムで配信していきますので、来場される際は事前に確認して混雑している時間帯を避けたりするなどで密の回避をお願いいたします。
わかりました。混雑状況がウェブサイトから確認できるというのはとても便利でいいですね。ぜひ皆さんこちらもご利用ください。では最後に武田さん、お聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、今回の社会実験は皆さんにどんな街だったら行きたくなるか、どんな空間があれば居心地が良いかなどを考えていく初めてのきっかけとして考えております。今回で終わりではなく、実験は継続することにも意味があることだと考えておりますし、未来ビジョン策定などまだまだやることも考えていくことも多い事業ですので、今後とも事業へのご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
今回は都市計画課の武田さんにお話を伺いました。武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回武田さんにお話しいただいた街中ウォーカブル社会実験2021については、広報一宮9月号4ページに紹介されています。お問い合わせは都市計画課、電話番号0586-28-8981、 0586-28-8981 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは入学する学校を隣接校から選択できますのお知らせです。対象は令和4年度に私立小中学校に入学する新1年生です。小学新1年生の保護者の方へ、10月に各小学校で行う就学時健康診断の時に実施要項を配布し説明します。中学新1年生の保護者の方へ、各小学校で後日開催する説明会で実施要項を配布し説明します。なお、選択できる学校、決定方法など詳しくは実施要項をご確認ください。お問い合わせは教育部総務課、電話番号0586-85-7070、 0586-85-7070です。続いてはアップップのお知らせです。親子で触れ合って遊んだり、子育てについて話し合ったりします。日時は10月12日火曜日午後2時から2時40分。会場は千秋里小牧子育て支援センター。10月20日水曜日午後2時から2時40分。会場は丹陽黒田北子育て支援センター。いずれも対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と親。参加料は無料です。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは千秋子育て支援センター、電話番号0586-28-9771、 0586-28-9771、 里小牧子育て支援センター、電話番号0586-28-9770、 0586-28-9770、 丹陽子育て支援センター、電話番号0586-28-9146、 0586-28-9146、 黒田北子育て支援センター、電話番号0586-28-9769、0586-28-9769です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。